今日恵みをいただく御言葉はエステル記の7章です。
王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。アーメン。では一言お祈りいたします。王の王である主イエス様、私たちは今日もあなたの御前に賛美という生贄を捧げ、またあなたの御前に耳を傾けて、あなたの御口からこぼれ流れる御言葉をいただくという主演を今整えております。イエス様、どうぞあなたが全ての栄光をお受け取りください。この宴会のひととき、どうぞイエス様が満足する宴会とならしめて、そして私たちが本当にあなたに喜び使える心を持って御声に聞き従うことができますように、どうかこれからをあなたが整え導いてください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
エステル記からしばらく学んでるんですけども、王様はここでエステルに、王妃エステル、何を望んでいるのか、何でも叶えてあげよう、国の半分でもあなたが望むなら叶えてやるぞと、王様は非常に満足した表情でエステルに問いかけるんですね。王様がこれでエステルに問いかけたのは3度目でした。はじめ王妃エステルはもう30日のその王との面会、その沈黙を破ってエステル自ら命をかけて王の御前に出ていきました。自分自身の家族、自分自身の民族、その命を救ってくださいと、その非常に切実な重大な願いを携えに人々に祈られつつ、自らも断食して身を清めつつ御前に出たんですけども、でも彼女が王様に願い出たのは、どうぞ王様、宴会を設けますから、それにどうかハマンと一緒にご参加くださいと。本当に美しい言葉、美しい身なり、その立ち居振る舞いでもって王妃としてのその品性を持って見舞いに出ていきない。そして王様はハマンをせき立てて参加させようと。それで、まあ、第1日目の宴会が行われ、そこの中においても、王妃エステル、あなた何を望んでいるのかと聞いたんですが、しかしエステルはどういうわけかですね、また一日延ばすんですね。明日もまたあなたのために宴会を設けます、ハマンと一緒にこうお越しくださいと。もしかしたらエステルとしても、ね、もう本当に重大な願い事を王様に申し述べることを自分自身が整えておりいなかったのかもしれません。もう上がってしょうがなかったかもしれない、あるいは王様とハマンの側がそういう整えがなされていなかったかもしれない。王とハマンがとても盛り上がって、その世の言葉、御国の言葉をとても語る状況ではない。でそれでどういうわけか、まあ、先延ばしにして、でその夜ですね、もうエステルの手の届かない計り知れないところでですね、不思議なことを導きがあるんですね。このハマンはマサス・モルデガイに対する殺意を抱き、木を立てさせました。モルデガイをかけるために22メートルもの柱を立てさせた。そしてもう一つ、王はどういうわけかその夜眠れなかったんです。眠りが逃げていったと見聞では書いてあります。王から眠りが逃げていった、ね、寝かせなかった。そしてどうも王は、心を下げたったんでしょう、ね、昔のその 記録の書を持ってこさせ、それを朗読させたところ、一つのことが分かった。すなわち、ユダヤ人モルデカイ。彼が自分の命を助けてくれたのに、それに対してまだ何の報酬も与えられていないということが分かった。で、そこにハマンが来て、王様にあのモルデカイを吊るし上げることを進言しようと、来たんですけども、でもそのことを発する一歩手前で王様に、ちょうどいい時に来た。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうすればよいだろう、そうアドバイスを求めたところ、モルテガイ、ハマンはですね、自分が栄誉を受けるものと思って、それで、王服を持ってこさせ、王の馬を引いてこさせ、ね、それを着せてやって馬に乗せて、王が栄誉を与えたいと思う者はこの通りである、そう触れさせてくださいと言うんですけども、じゃあその言葉の通りにあのユダヤ人モルデガイにしてあげなさい、そういうふうになりました。本当に主のためにですね、整えを持って心を整えて王のために宴会を設けて臨む者に対しては本当にこの通りですね、栄誉を受けるんですね。ユダヤ人モルデガイが栄誉を受けました。ハマンは悔しがりました。もうとてつもなく悔しがって顔を覆いながら家に帰ったんですけども、でその時にですね、エステルの設けた宴会の時がついに来るんです。そしてこの宴会、はじめエステルにとっては、ね、あのハマンも一緒に、非常に、嫌な人が同席する宴会だったかもしれないんですけども、しかし今度のこの宴会は勝手が違うんです。モルデガイが栄誉を受けました、エステルとしても本当に力を得たことでしょう。もしエステルがそれまで本当に勇気がなくて上がってしまって言いたかったことが言えなかったような時においても、主がですね、力を与えてくださるんです。慰めを与えてくださって、言うべき時、言うべき言葉を備えてくださる。まさしくこの言うべき時だったんですね、この時が。そしてこの宴会の第2日目、王がエステルに尋ねます。あなた何を願っているのか、エステル、それを授けてやろう。もうこれで3回目です。王妃エステルに尋ねるのはもう王さんとしては散らされたところでしょうね。一体このエステル何を願っているのかな。もう2回も自分のために宴会を、本当に自分の気を良くするためにもてなしてくれた王妃エステル、何を求めているのか、ダイヤモンドかな、首飾りかな、あるいは国の半分でもエステルになったらあげてもいいと思って尋ねるんですけども、しかしエステルが願い出たこと、それは王をびっくりさせるものでした。それが3節からです。王妃エステルは答えていった。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて私に命を与え、私の望みを聞き入れて私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ殺害され滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら私は黙っていたでしょうに、事実その迫害者は王の損失を償うことができないのです。エステルはなんか小さな願い事を求めるために王の前に命がけて出たんではないんです。で、物ねだりではないんです。そんな浅はかな物ねだりなのではなく、なんと私の命を救ってください、私の家族の命、私の民族の命を救ってください、私の民族、家族、私自身は今にも殺されようとして、もうその法令が定められております、どうか王様お救いくださいというのがこの王妃エステルが願っていたことだったんですね。もうこんなに切実極まるような願い事、それも本当に真っ先に、もう王様の、服を掴んで揺さぶって、でも王様お願いですね、そういうなっても仕方がないような、そういう内容の願い事なんですけども、でも王妃エステルはなんと自分のためにまず、王は自分の王のための宴会をエス したらなんとそれを優先させて儲け、王としての自分のもてなしてくれて気持ちを良くさせて、そしてその上でこんな切実な願い事を、ね、王の前に命を懸けて願い出て進み出てくれたのは、しかもこのエステルの言い方はね、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、ね、非常に控えめです。こんなにもつつましい、こんなにも美しい品性と気品、この立ち振る舞い、王は、ね、どれほどこの時エステルを愛おしく思ったでしょうね。私たちを訴えるもの、ね、私たちが、この人生を送っていく上でいろいろな困難があります。敵からの攻撃があり、憎たらしい怒りが込み上げてくることもあります。そんなハマーを目の前にして、私たちもこの王妃エステルのように本当に美しく品性を持って気品を持って王なる主イエス様の御前に進み出て、そして王のためにまずもてなしをするのであるならば、それが実は敵に対してどんどん炭火が積み上がっていくんです。自分自身に対してどんどん気品とか、ね、振る舞い、立ち居振る舞い、それが美しくされて、ね、どんどん敵との差が開かれていくんです。自分自身はますます聖なるものとされ、美しいものとされ、ますます愛されるにふさわしいものとされ、それに引き換え敵はどんどん、ね、滅ぼされるにふさわしいものとされ、訴えられて、ね、どんどん差が広がっていくんです。私たち自身が王の御前にこのように美しい品性と気品を持って王のために整えをするのであるなら、そうなっていくんです。ハマンもびっくりしたでしょうね。何しろ王とハマン、この二人だけをエステルは宴会に呼びました。ハマンはもうその王妃エステルのどうか宴会を設けますから、それにお越しください。その言葉で、ね、ハマンはひとたびもうすごい喜んで、上機嫌になった、ね、5章9節にありますね。ハマンはその日喜び上機嫌で出ていた。まさかエステルが自分に対して、ね、どういう思いを抱いているかわからないほどに、王は本当に美しい言葉と立ち居振る舞いでハマンにも宴会に誘ったんです。私たちも同じです。敵に対して、ね、悪にもって悪を報いることなく、むしろ善をもって悪に報いるならば、悪に対して後に高らかに勝利することになるんです。エステルはもう本当にそれを積み上げていったんですね。私たちは何かとですね、もう切実な訴えがあるとき、もう夜中でもあっても、あるいは、もう相手が、ちょっとそれどころじゃないような場面においても、ずかずかと入り込んできて、ね、電話したり、もう服を掴んでゆさゆさして、ね、それでかえって品種を買ってしまったり、ね、かえってもうこんなやつの願い事なんか叶えてやるもんかになってしまうんですけども、それに引き換え王妃エステルはその真逆なんですね。こんなにもつつましく美しい。ですから本当に私たちもですね、イエス様の御前に本当に美しい品性、ね、もちろん本当に泣いて叫んで、もうイエス様助けて、ね、そういう風に進み出ることも必要ですけども、特に敵を前にした時は怒りを捨て去るべきです。特に敵を前にした時は美しい立ち居振る舞いに身を徹するべき時なんです。エステルはそのようにしました。王は真っ先に聞いたことは、そんなものは誰だ、どこにいるのかということでした。もう本当にエステルをこんなにも美しい可愛らしい愛おしいエステルをいじめたものを一体何者か、王は怒り燃やしたんですね。彼女は聞かれましたので初めて答えるんですね。5節から、アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って主殿の席を立って宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして祈った。
王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王は一度で出て行きました。でもハマンは、ね、王に訴えるのではなく王妃エステルの方に訴え出ようとしたんですね。殺そうとした相手に対して、王妃エステルに対して、王はちょっと怖いから、ちょっと女性で美しくてこんな気品のある方だったら願い事もしかしたら聞いてくれるかもしれないと、ますますエステルに言い寄ってきたんですね。エステルこの時どういう対応をしたのか知らされてないんですけども、でも8節見ますと、王が宮殿の園から主演の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので王は言った。私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るやいなやハマンの顔は覆われた。ハマンの顔が覆われた。これはもう彼が死刑が確定したということで、もう人々がですね、死刑囚の顔をそういう高貴な方に見せないようにするために顔を覆うんですね。ハマンも、ね、命乞いしました。言ってみればエステルも民族をかけて命乞いをするために、ね、ずっと整えていたわけですけども、今度はハマンが命乞いをする番になったんですが、しかしこのハマンの願い出方、ね、それはその仕方、それは品性においてもまた性質においてもエステルと真逆の願い出方でした。ハマンが登っていたのは、ね、王妃エステルの、長椅子のところです。英語の聖書ではベッドと訳されています、ね、カウチソファーみたいな、昔はこういうふうに横たわって、でそれでそれ宴会で、物を食べたり飲んだりしていたんですけども、まあ、ですから、ちょっと想像してみると、その王妃のベッドのような長椅子のところに大の男がもうひれ伏してエステルの前に、拝んでる、ちょっとね、旦那さんにとって皆さんの愛する奥さんのベッドに違う男性がひれ伏して奥さんに向かってたら、ね、皆さんが王でなくてもちょっとつまみ出してぶったたきたいですね。ハマンはですね、もう時と場面、それをわきまえがなかったんです、ね、全くもってそういう配慮に、ね、そういった思いはかりが欠如していたんです。彼には彼は普段から傲慢でした。普段から何か怒りが込み上げてくると、もうそれをいろんな人に喋らずにいられない。一つの悪いことが起こると、残りの10良いことがあったとしても、それ全部色あせて、その一つの憎たらしい悪いことに目を向けて全てを台無しにしてしまう、そういう品性をいつでも、ね、正すことをせず放置していたから、だからこういういざという場面において全く配慮に欠いた願い出方、それをしてしまったんですね。本当にエステルとは真逆なんです。自分がちょっといいアイデアが思い浮かんだしたら、もう王様が寝てるような深夜でも、その王の中庭へ行って願い出に来ようとしたハマンです。全く、ね、時場の空気、それ全く読めないハマン。私たちもハマンの性質は本当に取り除くべきですね。自分自身の品性、これ本当にハマンは悪い品性を野放しにして、それがついに滅びに至りましたが、エステルは品性に磨きをかけて、そして栄誉を得ました。結局ハマンはその後、自分が掘った墓穴にそれにはまってしまいました。9節と10節、その時王の前にいた宦官の一人ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルテカイのためにハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルテカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。アメン。悪人はですね、自分が掘った墓に自ら入ること、これは聖書の結構至るところに書いてあります。旧約にもあるし、新約にもあります。 詩編にも多いですし、箴言にも多いです。特に詩編の37編は非常に有名な、本当に悪いものが現れたときは、もう本当に怒るような人が現れたときは、詩編37編を開きなさいというほどの言葉なんですけども、詩編の37編、まず一節からお読みしていきます。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてください。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。アーメン。私たちがなすべきことはただ主に信頼して善を行うことです。善によって悪に打ち勝ちなさいと主もおっしゃっておられます。私たちが敵が何か悪いことを私たちに企んだとき、敵のために祝福して祈ること、それは敵の頭上に炭火を置くことだと、ね、イエス様はおっしゃいました。私たちは悪に対しては善でもって打ち勝つべきです。そして本当に言葉においても立ち振る舞いによっても、エステルのようにキリストの花嫁としてのこの品性をいつでも忘れないで、私たちはいつでもそれを身にまとって王の前に、そしてハマンの前に進み出て、ね、本当に、ハマンに目をずっと留めて、ね、ハマンに思いを巡らしているならば、もう夜も眠れないほどに私たち自身心がもう焼かれるような怒りで塗りつぶされてしまいますが、しかし私たちはの宴会を催すにしても、ハマンが同席するにしても、私たちが見上げるべきは王なるキリストのみです。そして王なるキリストの喜びを、このお方の満足、これを私たちは求めて普段から行動していくべきです。主は、ね、主の生徒たちが低いままでおられることを許しておられません。必ず時にかなって美しい時に主は引き上げてくださいます、ね、ハマンはそうでした。王妃エステルももしかしたらこの時のために、ね、整えられていたんでしょうね。皆さんも主に何か意味があって、その場所、そのところ、その事業所、その家族のもとに置かれております。それは皆さんが神の子供として美しい品性を身にまとい、善を行って悪に打ち勝ち勝利し、その場所を本当に清め聖なるものとして、一人でも多くの人々を神の子供にするために皆さんそこに置かれております。どうか皆さん、このモルテカイやまたエステルのように美しい品性を身にまとって、そして王なるキリストの御前に宴会を設けて、そして皆さん自身が主から、ね、敵の面前で宴を設け、詩編23編ありますね。主はあなた方の、ね、私のために敵の前で食事を整え、私の頭に油を注いでくださる。敵の面前で宴会を設け、油を栄誉を与えてくださる、それが主です。どうか皆さんはこのモルデガイやエステルのように美しく着飾って、そして王のために宴会を設けて、そして王の方から本当に荒野において、敵の前において宴会が設けられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン。
ハレルヤ。愛する様、感謝いたします。どうか一人一人があなたの御前に、王妃エステルのように自分はキリストの花嫁であると、王族のもの 聖なる祭司であると、選ばれた士族であると、このたしなみを持っていつでも見舞いに出る私たちでありますように。私たちの前にハマンがいたとしても、あくまで美しい品性を身にまとって、そして来たるべき時、あなたが備えてくださる時に語るべき言葉を語り、そして語ってはならない時、口を開くべきでない時には口を開かないように、そして時にかなったことをなす私たち一同でありますように。ハマンは時にかなわない時、また行ってはならない場所にずかずかと入り込んで、そして自らに滅びを招いてしまいました。どうか私たちのうちのハマンの性質を取り除き、そしてエステルのように王女としての気品、神の子キリストとの共同相続人として、またキリストの花嫁として日々歩んでいく生徒たち一人一人でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
心してしないことには、私たちは良い人生というものを一つも身につけることはできないんですね。だから私たち日頃あのメッセージを聞いたり良いものを見たりした時に、ああそうなんだで終わっちゃうと、もうそれはもう本当に、スイカの外面を舐めただけであって、あのその良さのその味を味わうことはできないんですね。だからエステルのことを、あの今回主は私たちにすごく学ばしているんですけれど、エステルを通して私たちが知るべきことは何か、悪人の前で自分の顔を曇らさない、腹を立てないということなんですね。で、なんでこの悪人がいるかしたら、私を引き立てるために悪人がいるんですよ。私がいつも良い人と一緒にいれば、私の良い品性というのは、あの知らない人、イエス様を信じていない人に対しては私の良い品性というのは明かされてないんですね。だからあの普通の人として人が私をこう見るわけなんですよ。でも、良くない人がいるときに、日頃培ったその言葉、立ち振る舞いを持って腹を立てずに本当に美しく、その時こそもっと美しく美しく美しくっていうことをこう心がけていくと、どうなるかしたら、その悪人が今までやってたことを目立たなかったことが、悪人の悪事が目立つようになるんですよ。これが主の法則です。あなた方は世の光です、地の塩ですって言ったんですね。で、世の光、地の塩って、光を持って私が立っていれば、その悪人が今まで明るみに出なかったことが、光を持って立っているから明るみに出ちゃうんですね。それで地の塩ですっていう言葉、味付けられた言葉をその場で話しなさい、ね、私たちの言葉というのはイエス・キリストの御言葉によって味付けられた言葉、それを話をすると、味付けられた言葉だから、またこの言葉が違うんですね、悪人が言ってる言葉と。だからもうその場がもうそれがはっきりとしていくんです。だから本当に良くない人を目の前にしていた時こそ、もう立ち振る舞い、表情、言葉の使い方、これをもう確かなものとして心がけてやる。で、それを知っておいて、その後起きたことを見れば分かるんですよ、どれだけそれがすごい力があるか。だから悪人がいる時にと思ったら、もう悪人の勝ちなんです。心は返されてしまったら悪人の勝ちなんですね。でもそれがパッと現れた時に、私が光として立つ。で、どうやってって、良き振る舞い、ね、良き表情、それで良い会話をする、悪人を見ない、ね、だから、このエステルは王様とだけ会話してるんです。王様とだけ、そうです。たくさんの人がいるのに、自分がするべきことをして、あと会話するのは王様だけなんですね。それでその王様の前でエステルは非常に賢くやってるんです。なぜかというと、ハマンは王様のハンコである指輪を預かっているから、もう王様の次なるもので、身勝手なことがもう全部もういいよってできちゃう人だったから、王妃エステル、国の半分でもあげよう、 ね、願い事をドベイをつった時にあのハーマンがつったらもう話こんがらがっちゃうんですよ、ね、だからそのハマンに対するそのあの王様自身がハマンに対してあのこう壁が立てられるようにこの時が全部主にあってこう計算されてるんですね。だから王妃エステルが話をしなかったということによって、ね、あの起きたことその祈願に起きたことが気分よくあの、ね、その宴会から出てった時にモルデガイのビッとしてるその、ね、聖なるプライドにまだ出会っちゃったんですよ。そしたらまたイライラしたんですね。でイライラしてそれでもうプチン曲げてそれでまたやったのが22メートルの、ね、死刑台ですよ。でその許可を得ようとしてあの王様のところにまたずかずかいたんですね。だから悪人っていうのはねあの滅びる時に自分からね走るんです。本当に皆さん見てください。周りに良くない人がね最近マシにマシて悪どいことしてるよって思ったらああ墓場に走ってるんだと思えば間違いないです。それね主よ墓場に走ってるんですねって間違いないです。悪人っていうのは悪をもう最高に増し加えてる時っていうのはその人の最後なんです、ね、それで夜ですよつかつかつかつか王様のところに行って許可を得ようと人を殺す許可とんでもないですよ。でそういう時に何がまた起きたかって言ったらさっきメッセージで言ってたでしょ眠りが王様から逃げた、ね、だからこれ聖書にこういう言葉主が愛する者に眠りを与えるっていう言葉がありますね。っていうことは主は私たちの眠ることこの安息することさえも主が司っている。でその、 言葉を私ずっと愛称することによって私の不眠症はね、その私のひどい鬱も全部癒されました、ね、主が愛する者に眠りを与える。でそれをずっと暗唱することによって私は癒されたんです。だからこの眠りというものも主が取り除いたわけなんですよ。で宮廷日記というのを時間つぶしに読めって言ったんだけどたくさんのものの中からそれを取ったんですよ。それでモルデガイが良いことをしたことが書いてあるそれを取ってきてもうグッドタイミングでそれをまだだから本当に私たちが時を刻むと損するんですっていうことなんですけれど主が私たちの時を刻んでくださるととってもグッドタイミングでそれで素晴らしい時を刻んでくださる。で王妃エステルはそのモルデガイが報われたことによって王様の前に出て行きそれを言える、ね、言えるその勇気が得られたかもしれない。さっきメッセージで言ってましたよね。でそういうことがあったからその後言えた。だから自分がやることをやってあとは主のなさることを待つということが私たちがしなければならないことということなんですね。もう一生懸命祈ってね自分がやることをやっときますよ。その後主に期待しない罪を私たちは犯してます。主が知ってくださるもう私全部やったからあとは主が知ってくださる何をしてくださるかなってで自分もそう期待するべきだし人にもそれを言うべきなんですよ。私がすべきことを全部知ったから今度は主がもうなさる番よって人にもそれを話しするべきなんです。それで主が刻んでくださったそのグッドタイミングそれに私たちが手合っちゃうとどうなるかって言ったらもう後々にこのエステルとモルデガイを通してイスラエルは大きな恩恵を受けるんです。だから、うん、本当に私たちの小さなこの信仰そして貫いたプライドでそれが後々に本当に神の御旨を大きく成し遂げるその時の本当に一粒の種の役割をはっきりとしていくということですので主を信頼することに失望がないということも絶対に覚えてそれで信頼し続けていくことそれで 報われてないなと思ったらこう思ってください。あ、私もモルデガイのようにね、時にかなった、ね、報われ方として王服が着せられて、それで王冠が、ね、与えられて、その王の乗る馬に乗って敵が私の馬を引くのかなってと思えばいいんですね。だから主にあってしたことは何一つ失望に当たることもないし、そして報われることはありません。主は私たちのこの本当に枯らし種ほどの信仰に山ほど報いてくださる方ですから、今日もこの御言葉を通して、あ、私もエステルのようにこれはちょっと実践しましょうということで、あの実践して皆さんがイエス様の美名によってそれを守り行うならば、エステルとモルデガイに与えられているその栄誉は私と皆さんのものであることを信じます。じゃあ少し祈りたいと思います。イエス様の前において私たちにもその良い品性を与えてくださいということで祈りましょう。ハレルヤ、主はあなたの皆をおめでたい感謝いたします。今日もあなたはこのエステル記を通して、主を私たちはあなたがこと細かくかぼしてくださったことを感謝いたします。イエスキリストにあって私たちの聖なるプライドを守り抜くその信仰をあなたは与えてください。そして主よ、あなたの御前において願い出たとき、主よ本当にエステルのように私たちはあなたの御前において、主よ本当に美しく入れ出すことができますように、主よあなたが助けてください。敵の前において縁を設けてくださる方が私たちの主です。その方の御前において主よ、敵を見て醜い顔、醜い表情、醜い言葉、醜い立ち振る舞いをすることがありませんように、主よあなたの御前において、主よ敵の前で縁を設けてくださるあなた自身を信頼して、そして主よ本当に敵の前でもその立ち振る舞い、その話し方、その全てのことを奥ゆかしく、本当に素晴らしく、美しく、主よ私たちが立ち振る舞っていくことができますように、イエスよあなたが助けてください。世の光として、主よ私たちが輝きを出した時に闇の正体が暴かれることを感謝いたします。そして私たちがイエスキリストの御言葉によって、主よ培われたその御言葉を本当に元にしたその言葉を話すときに、私たちの味付けられた言葉によって多くの人々が主を本当にその光と闇をしっかりと分別することができますように、主が祝福して私たちを捉えてくださることを感謝いたします。このエステル記を通して、主よあなたはより多くのモルデガイを願っています。あなたはより多くのエステルとなることを願っておられます。より多くの主よエステルと、より多くのモルデガイが生まれますように、主よこのエステル記を通して、より多くのエステル、より多くのモルデガイが生まれますように、主よあなたが整えて祝福してください。ハレルヤ、主よあなたの皆をめでたい感謝いたします。ハレルヤ、主よあなたの皆をめでたい感謝いたします。ハレルヤ、感謝します。感謝します。イエス様の皆を。
主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて血を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。アーメン。御言葉には主よ、この詩編においても、またエステル記においても、福音書においても、いつでもこのように私たちはしっかりと主により営み、主の道を信頼して、ただ神の国とその義とをまず第一に求めて、そうして全てのものが与えられ、悪しき者は断ち切られ、聖なる者はますます聖とされ、悪しき者はますます悪しき者とされていく、この闇と光が混在する巷において、どうかこの生徒たちはあなたの聖なるものとしての立ち並みをしっかりと歩んでいくものでありますように、イエスをどうか祝福してください。イエスをどうか導いてください。今日いただいたこれら全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは
限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それでは祝祷いたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。イエス様ありがとうございました。